どうも、コータの養生チャンネル、早川コータです。山梨県伊佐温泉にあります、漢方専科サーター薬房で、漢方相談や健康相談をしております。この番組は毎日10分、皆様の心と体の健康のサポートになるような情報を、私、国際中医師の早川コータがお届けしております。さて、皆さんいかがお過ごしでしょうか。先日の番組でですね、自分へのご褒美で、新しいアップルウォッチを買いました、みたいなことをですね、ちょっとご報告させてもらったんですが、聞いてなかった方はですね、よかったらですねバックナンバー聞いていただきたいなと思うんですが、そのアップルウォッチを新しくしたことでですね、今度ですね、今睡眠アプリってね今ありますよね。どのくらいの睡眠時間とってるか、あとですね睡眠の深さがね良い睡眠どのくらい取れてるかなんていうのをですね、アップルウォッチなんかをつけたまま寝て、でアプリでですね測定してくれるなんてものがあって、前からちょっと興味はあったんですが、このアップルウォッチをねちょっと新しくしたことを機会にねちょっと始めたんですが、これねなかなか面白いですね。僕はですねオートスリープっていうアプリを使っているんですが、ちゃんとですね本当に寝てる時間とかも結構正確に測定してくれて、で良い睡眠どのくらいとってるかとか深い睡眠どのくらいとってるかなんていうのもですねある程度こうグラフとかで見ることもできてですね、これ面白いななんて思ってですね、でちょうど今朝もですね朝方ちょっとね変な夢を見たんですね。なんか地元の先輩にいきなり北海道まで連れて行けとか言ってですね車を運転させられるっていうちょっとわけがわからない夢だったんですが、ちょうどねそんな夢を見てたのがですねちょっとね二度寝しちゃったんですね今朝ね。でちょうどね二度寝してる時のね浅い睡眠の時にそういう夢を見てたりしてたんで、こんなのもね面白いななんてね非常に思ったので、もしですねアップルウォッチじゃなくてもですねスマートウォッチですかね持ってる方なんかと、いろんなアプリがあると思いますので、ちょっと興味がある方はですねそんなんで自分の睡眠の状態をちょっと見てみても面白いんじゃないかなと思います。でもですね逆になんかそういうので測定するとねなんか気になっちゃうとか、スマートウォッチをつけたまま寝るとなんかねこうなんか腕になんかつけたまま寝るっていうのがなんか気持ち悪いとかですね、そういうちょっとねいろいろそういうのが気になる方はですねかえって睡眠の質が悪くなったりしますから、ご無理されずにねぜひぐっすり寝ていただきたいと思います。で今日冒頭ですねこんなお話をしようかなと思ったのが、これからですねもうすぐね梅雨も明けると思います。でその後やってくるのが多分今年も猛暑ですよね。きっとですね連日30度超えは当たり前でですね35度とか36度とか、結構ですね暑い日が今年も多いんじゃないかなと言われてます。でそんな暑い時期に結構ですね妨げが出てくるのが、睡眠ですよね。で猛暑はですね熱中症とかだけではなくて睡眠の質もですね非常に低下、させてしまいますので、今日はですねそんなね夏の熟睡と快眠のためのおすすめの養生法というテーマでちょっとお届けしたいと思います。毎年夏はですね猛暑でなかなか寝つけない、途中で暑くて目が覚めちゃう、そういう睡眠トラブルが非常に多くてですね毎年僕のところもですねこの睡眠トラブルの漢方相談にいらっしゃる方が非常に多くてね後を絶ちません。で不眠症というとですねストレスで眠れないっていうイメージが強いと思いますが、当然そればかりではなくてですね猛暑で体のバランスが崩れてしまうことも不眠の原因になります。で今日はですねちょっといくつか、この夏に快眠するためのコツみたいなものをですねちょっとお伝えしたいと思います。でそれはですね大きく分けると、寝る場所の環境ですね、寝る場所の環境を整えることと寝るための体の環境を整えること、このね2つの環境を整えることが、僕はね大事だと思います。でまず最初に寝るための場所の環境を整えることなんですが、当然ですね皆さんこの猛暑ですから寝る部屋を少しでも涼しくっていうことでですねいろいろ涼しくなるようなグッズを使っていると思いますが、その代表格がですね、エアコンと扇風機だと思います。で本当にですねここ数年猛暑でエアコンあってありがとうってですね本当心の底からですね言いたくなるぐらい夜も暑い日がありますよね。でね、やっぱり快適なね、夏の睡眠にもう今やね、エアコンは欠かせないと思います。これはね、自然のね、爽やかな風が入ってくるような高原とかですね、風通しがいいような住環境の方はいいんですが、特にですね、都市部に住む方、マンションにお住まいの方とかですね、そういう方はもちろんそうですし、あとですね、こう、昔みたいに、僕らが住んでるね、山梨県みたいな田舎とかでもですね、昔はですね、窓開けっぱなしで寝たりとか、本当それこそですね、もう玄関も開けっぱなしって言ったらあれですけどね、玄関も網戸にして、閉めなくてもですね、寝れていたような時代が あるんですが、まあ、今さすがにそういうわけにはね防犯上いかないので、やっぱり締め切らなければいけないということで、なかなかですね住環境で風通しを良くすることが難しいんですね。であと、まあ、家の気密性とかも上がっていてですね、なかなか風通しのいい家って難しくなっていると言われてます。まあ、そういった意味でやっぱりエアコンをね今は上手に使わざるを得ない、使うべきだっていうふうにねやっぱり考えられていますので、やっぱね快適なエアコンのですね温度設定っていうものが非常に大事になってくるんですね。でもですね、この快適なエアコンライフなんですが、やっぱね女性の方を中心につけると寒いし、でも消すと暑いってことで、毎年ねエアコンの温度設定で四苦八苦してる方もね、これは日中も含めて多いんじゃないかなと思います。で、もうこれ結論から言ってしまうとですね、やっぱね何度がいいかっていうのは自分が快適に寝れる温度かどうかっていうことが大切なんですね。でよくですね、快眠のためのエアコンの温度設定が28度とか29度とかっていうふうによくテレビとかでも言われるんですが、これね諸説あるんですが、もうね寝るときは何度っていうふうにね決めつけない方がいいと思います。いくらですねテレビとかそういうものでですね、寝るときは例えば28度とか29度って言われてもですね、体感温度として暑く感じる方もいますし、それでは寒く感じる方もいるので、自分が感じるね快適な温度設定にすることが一番大事だと思います。でポイントはですね、ぐっすり寝れてすっきり起きられる、まあ、こういう温度設定ですね。特に朝ねすっきり起きられない、重だるい感じがするっていう方はですね、体にとって快適な温度設定でない場合がありますから、まあいろいろね温度調節をして自分に合った温度をねぜひ見つけてほしいと思います。で部屋の温度もそうなんですが、あとかけるものとか着るもので調節することも可能ですよね。例えばですね27度とかに設定して、肌掛け1枚かけるとちょうどよく寝れるなとか、例えばですね28度にして、まあねタオルケットとか何もお腹の部分ぐらいはねやっぱ少しかけた方がいいんですが、そういったものでゆっくり寝れるなとか、やっぱねこれって個人差がありますから、ぜひですね寝る時の温度設定とあとかけるものとかで調節して自分にとって快適な温度っていうのをですね一つ見つけておくといいと思います。であとですね、エアコンをつけるまでじゃないんですが、エアコンは苦手なので寝るときはね扇風機を使ってる方、これも非常に多いと思うんですが、実はですね扇風機ってエアコン以上にある意味ちょっと気をつけなきゃいけない部分もあるんですよね。で扇風機はですね、直接体に風が当たりますよね。そういうことが多いんですよね。そうするとね体かなりね体を冷やしてしまうんですね。で中医学では、例えばね汗をかいた後とかに、風に当たりすぎる、冷たい風に当たりすぎるとですね風寒邪といってですね体の中に、寒気が入り込んでくるなんていうふうに言われてます。でこの扇風機はですね、例えばねお風呂上がりとか、あとね寝汗をかいた後の時もそうですね、寝汗をかいてる時とか大量に発汗した時にですね扇風機の強い風に直接当たっていると、結構ですねその後風邪をひいたりとか体の中に寒気が入ってきてしまって、いろんな不調の原因にもなったりするっていうふうに中医学では考えるんですね。なので扇風機はですね意外と体調を崩しやすいです。だとですね扇風機って直接体に風が当たることが多いので、直接ね風が当たっている方だけ腰痛とかですね肩こりが起こる方もかなり多いんじゃないかなと思います。これね相談してて実際にあった事例なんですが、なんかね左側の肩とか腰だけ妙に痛いっていう風に言うので、まあ、寝てる時の話を聞いてみたんです。そしたらですね毎晩扇風機が、左側の方から風が当たってたっていうような方がいらっしゃったんですね。なので寝る時の扇風機はですねやっぱね直接体に風を当てるっていうのはね、まあ本当暑い時は少しはいいかもしれませんが、できるだけですね空気を拡散させて、直接体に当たらないようにですね、まあこれ月並みですが首振りとかを活用して、上手にね活用した方がいいと思います。このね扇風機とエアコンはですね使い方によってはですねちょっと体調を崩す原因にもなるし、かえってですね睡眠の質を低下させることがありますので、ぜひ注意していただきたいなというふうに思います。あとはですねお風呂の入り方ね、寝るちょっと前ぐらいにぬるめのお風呂に入るとか ね、あとは朝早起きすぎっていうのもですね、ちょっとね、メラトニンっていうものの分泌が悪くなってしまって、寝る、ね、睡眠の質が悪くなったりすることもありますので、ちょっと注意が必要ですし、あとはですね、メラトニンが働くためにもですね、セロトニンがしっかり働くようなね、太陽光をしっかり浴びたりとか、リズム運動をしたりとかっていうの方法もありますので、その辺もですね、参考にしてもらえたらと思います。詳しい内容はですね、僕のノートの方に、今言ったですね、体の環境づくりのことなんかは、ちょっとね、しっかりめに書いてありますので、もしよかったらですね、番組の詳細の方にですね、僕のノートのリンク貼っておきますので、そちらからね、ノートの方を見ていただけたらというふうに思います。で、睡眠の質を良くするのにはですね、やっぱ入浴が大事ですよなんて話もね、そのノートの中で書いてますから、よかったら見てほしいのと、あとですね、毎月行っている僕のオンラインセミナーで、今月はですね、温泉と入浴を活用した養生法ということで、お風呂にね、ゆっくり入るってことを活用すると、良い睡眠にもつながりますので、7月30日夜8時からですね、オンラインセミナー開催しますので、まだね、参加可能ですので、もしですね、ご興味がある方はですね、これも、番組詳細の方にリンクを貼っておきますので、そちらの方からね、お申し込みいただければと思います。今日も聞いていただきありがとうございました。皆さんね、これから暑くなってきますので、良い睡眠しっかりとれるように今日のお話が役立てば嬉しいと思います。それでは素敵な一日をお過ごしください。